聖書を読みいたします。ゼカリヤ書4章の1節から14節までです。私に語りかけた御使いが戻ってきて私を起こした。私は眠りから揺り起こされたもののようであった。彼は私に何を見ていたのかと尋ねたので、私は答えた。私が見ていたのは、すべてが金でできた燭台で、頭部には容器が置かれていました。その上に7つの灯火皿がつけられており、頭部に置かれている灯火皿には7つの管がついていました。その傍らに2本のオリーブの木があり、一つは容器の右に、一つは左に立っていました。私は言葉を継いで私に語りかけた御使いに言った。主よ、これは何でしょうか。私に語りかけた御使いは答えて、これが何かわからないのかと言ったので、私が主よ、わかりませんと言うと、彼は答えて私に言った。これがゼルバベルに向けられた主の言葉である。武力によらず、権力によらず、ただ我が霊によってと万軍の主は言われる。大いなる 山よ、お前は何者か。ゼルバベルの前では平らにされる。彼が親石を取り出せば、見事見事と叫びが上がる。また主の言葉が私に臨んだ。ゼルバベルの手がこの家のもといを据えた。彼自身の手がそれを完成するであろう。こうしてあなたは万軍の主が私をあなたたちに使わされたことを知るようになる。誰が初めのささやかな火を下げすむのか。ゼルバベルの手にある選び抜かれた石を見て喜び祝うべきである。その七つのものは地上をくまなく見回る主の御名である。私は言葉を継いで御使いに尋ねた。燭台の右と左にあるこれら二本のオリーブの木は何ですか。私は重ねて彼に尋ねた。その二本のオリーブの木の枝先は何ですか。それは2本の金の管によってそこから油を注ぎ出しています。彼が私にこれが何かわからないのかと言ったので、私は主よ、わかりませんと答えると、彼はこれは全地の主の見前に立つ2人の油注がれた人たちであると言った。続いて新約聖書のヨハネ黙示録11章の1節から14節までです。それから私は杖のような物差しを与えられて、こう告げられた。立って神の神殿と祭壇等を測り、またそこで礼拝している者たちを数えよう。しかし神殿の外の庭はそのままにしておけ、測ってはいけない。そこは異邦人に与えられたからである。彼らは42ヶ月の間この聖なる都を踏みにじるであろう。私は自分の2人の証人に荒布をまとわせ、1260日の間予言させよう。この2人の証人とは、地上の主の御前に立つ2本のオリーブの木、また2つの燭台である。この2人に害を加えようとする者があれば、彼らの口から火が出てその敵を滅ぼすであろう。この二人に害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。彼らには予言をしている間ずっと雨が降らないように天を閉じる力がある。また水を血に変える力があって、望みのままに何度でもあらゆる災いを地に及ぼすことができる。二人がその証を終えると、一匹の獣が底なしの淵から登ってきて彼らと戦って勝ち、二人を殺してしまう。彼らの死体は例えてソドムとかエジプトとか呼ばれる大きな都の大通りに取り残される。この二人の証人の主もその都で十字架につけられたのである。さまざまな民族、種族、言葉の違う民、国民に属する人々は三日半の間彼らの死体を眺め、それを墓に葬ることは許さないであろう。地上の人々は彼らのことで大いに喜び、贈り物をやり取りするであろう。この二人の預言者は地上の人々を苦しめたからである。三日半たって命の息が神から出てこの二人に入った。 彼らが立ち上がるとこれを見た人々は大いに恐れた。二人は天から大きな声があって、ここに登ってこいというのを聞いた。そして雲に乗って天に登った。彼らの敵もそれを見た。その時大地震が起こり、都の十分の一が倒れ、この地震のために7000人が死に、残った人々は恐れを抱いて天の神の栄光をたたえた。第二の災いが過ぎ去った。見よ、第三の災いが速やかにやってくる。キリスト教には勝ち組伝道、伝道をするときですけれども、勝ち組伝道と負け組伝道の2つのやり方がありますけれども、後者の伝道、負けを覚悟し殉教をいとわぬ伝道、苦しみを耐え忍ぶ証しの働きに力が宿る、そういう話をさせていただきます。本日の黙示録11章は聖書全体の中でも特殊なメッセージを秘めた箇所として知られています。なんと福音の伝道は負けるが勝ちと明快に語っている箇所だからです。使徒ヨハネが杖のような計り竿で神の神殿と礼拝者を計ります。で、神の民を計る、その計り竿で計ることによって保護するため、内側を保護するためにそのような働きを命じられました。このあと3年半の間、エルサレム全体と神殿の外庭は異邦人、ユダヤ人でない民族によって踏み荒らされる、踏みにじられることになります。で、他方でその同じ3年半の間、2人の証人が立てられて、人々の罪を指摘し神の裁きを宣言します。そのような耳の痛いメッセージを2人が語り続ける。で、この2人は4節にある通り2本のオリーブの木だというのです。先ほどお読みしたゼカリア書4章ですけれども、証人に対して聖霊の油が絶え間なく注がれて、それが周りに漏れ出てくるという様子がここからわかります。油の供給をオリーブの木と言っています。こうして武力によらず権力によらず、ただ神の霊によってことがなされるということが強調されているのです。で、また4節、この2人の証人は2つの燭台だというふうに書かれています。ヨハネの黙示録で燭台という言葉が6回出てくるようですけれども、どれも教会を象徴しているので、この2人の証人は、単なる2人という数字ではなくて、信じる者の群れ、教会であるということが、そういうコミュニティであるということがわかります。で、この3年半の間、とても不思議な力が二人の証人、すなわちキリスト教会に与えられて、神がこの教会を守られる、耳の痛い証をする人たちを守られるということが記されています。攻撃的な力さえ与えられています。ところがです、7節、3年半にわたるメッセージを語り終えると、やり遂げると、なんと底なしの淵から獣が登ってきて二人を殺してしまうことになります。で、その死体は都の大通りにさらされ、埋葬が許されない、死体がそのまま不名誉な立場に置かれる。で、この二人のメッセージによって苦しめられた人たちは、あの人たち死んでしまったということで喜び勇んで、あたかもクリスマスであるかのように 贈り物のやり取りまでしてしまう、神への冒涜が行われるというのです。でもその放置された死体、3日半経つとまた不思議なことが起こって、2人の遺体に神の命の息が注ぎ込まれて、2人がよみがえり立ち上がる。人々はびっくり仰天して大いに神を恐れる。でその時に、13節、大地震で都の10分の1が崩壊しますけれども、ちょっと解説を申し上げますと、旧約聖書、例えばアモス5章、イザヤ6章にあるんですけれども、旧約聖書に出てくる神の裁きというのは9割が破壊されて残ったのが1割なんですけれども、この13節での神の裁きというのは都の10分の1だけが崩壊し、残りの 90%、 9割が残される。それで残った9割の人たちが心を入れ替えて感心して天の神を讃えるというふうになるんだと。1割は潰されるけども、9割が残されて、その残った人たちが改心するのだと。ここから分かるのが、伝道というのはイエス様の良い知らせを伝えるというのは負けるということが大事だということです。殉教者の証によって残った9割の人たちは悔い改めて神を讃える、方向転換して自分中心の生き方、世の中の価値観に従う生き方を捨てて神中心の生き方に、ひっくり返ってしまうということが起こります。でこの部分を前のいろんな神の裁き出てきますけれども、6章の巻物の封を開けた時の裁き、また8章のラッパ、神のラッパが鳴らされた時の裁き、いずれも神の裁きによって改心する人っていうのは出てこないんですけれども、なんとこの殉教をも恐れない、命を捨てることも惜しまない、そういう人たちの証の生き方が巡り巡って生き残った人たちの人生を大きく変える、そういう大きな影響力を及ぼしたということに目を留めたいと思います。世界にキリスト教会はたくさんありますけれども、その中には気軽で快適な信仰生活を送っている方々が大勢いらっしゃいます。でもそのような気軽なキリスト教、信じて御言葉聞いて少し学んで家に帰って日常、世の中、教会の外の世の中に対する影響力は実際にはほとんどありません。自分と教会、そういう中で粛々と信仰生活が営まれるに過ぎない。この世の中に出ていって世の中の人たちの心を動かすということはなかなかできません。しかし中には少数ですけれども、周りの外の世界に対してインパクトを及ぼすような教会もあるわけです。それはどういう教会かというと、先ほどの11章の2人の証人のように、周りの人たちに結構平気で耳の痛いメッセージを語ってしまう。で自分自身は苦しみを耐え忍んで証をする、そういう世の中とガチンコ勝負をするような証人、そういう教会もあるわけです。そういうところが世の中の人たちの心を動かす、そういうことを担っていくわけです。 もう何度もお話ししてしまったことをここで繰り返させていただきますけれども、80年前私たちの国は戦争で負けました。で、日本のキリスト教会はその負けることによってとってもいい思いをすることができました。天皇の上を行く実権最高権力者マッカーサーが乗り込んでくるなり、アメリカから北米から宣教師を1000人呼べと号令をかけました。占領期の足掛け7年間、私たちキリスト教会、特にプロテスタント教会は文字通り特別扱いさせてもらいました。戦前は戦争、特に戦争中はやそやそと呼ばれて白い目で見られる、そういう人種だったわけですけれども、マッカーサーが来て戦争で負けるや否や、私たちは堂々と自分たちはクリスチャンだと公言できるように、もっと言うと周りから羨ましがられるような立場に一夜にして出世してしまいました。特に私たち日本キリスト教団は30年近くの間、北米の諸教会からの巨額の献金を持って運営されました。ですから何度も言いますけど、教団本部っていうのは銀座4丁目に置かれて、牧師も軽井沢で 1,2 週間のリッチな研修を無償で受けられるような、そういう特典に甘えることができました。で、この流れというのは戦後日本の昭和物語にバッチリ沿ったような形で起こりました。作家の五木寛之さんという方は、当時はアメリカという言葉自体が光を放っていたというふうに証言しています。また学者の吉見俊也さん、先生がご指摘くださったように、この昭和物語というのはアメリカと一体化するプロジェクトでさえあったというわけです。うがった言い方をお許しいただけるのであれば、キリスト教会っていうのは個々人が自分たちがこうアジア人であることをやめて、ちょっとアメリカ人に準ずる立場にこう変わっていくような登竜門というふうに周りから見られていた、そういう時代だったと思います。個々人のアメリカ一体化プロジェクトを教会が推進してしまう、そういうアジア人が白人になるような変身装置のような魅力がキリスト教会にはあったと思います。で、このことを小学生が考えても分かることなんですけれども、私たちは非常に無意識に、無自覚にこれを受け止めてしまいましたけれども、なぜこれが可能になったのか、簡単ですよね。アメリカの圧倒的な軍事力がこれを可能にしていた。雨あられと降り注いだ焼夷弾、そして2箇所に落とされた原子爆弾、こういう凶悪破壊兵器のおかげで私たちはいい信仰生活を送れるようになった。世界375箇所に米軍は基地を置いて、徴兵50万人をそういうところに配置して、その世界ネットワーク、軍事ネットワークの間接的な恩恵を受けて、私たちは劣等市民だったのがあたかもこう上級市民になれるかのような思いをさせてもらえたわけです。このような思いがけない幸運っていうのは、1989年ベルリンの壁が壊れると、東西冷戦構造っていうのが緩くなって、結局日本の利用価値というのがどんどん低下して、魔法が解けて追い風は止んでしまって、今教会に来る人が非常に少ないというのを全国規模で経験しているところです。で、実はこれは教会だけの話ではなくて、日本経済も同じようにアメリカに踊らされていたというふうに、 最近知りました。奇跡的な経済成長を私たちの国は遂げることができて、今の豊かさがあるわけですけれども、私たちは自分たちの先輩方がもう血と涙の努力によってこの経済を作り上げた、日本の経営スタイルがこれを可能にしたというふうに信じて疑いません。でもこれは我々日本の見方であって、アメリカの首都のワシントン DC の政策担当者から見ると、いやそんなはずないですよって言うんです。え、どうしてと思うんですけれども、あの時は戦勝国である我々が国内のマーケットをあなた方に開放したでしょ、あれもしアメリカが門を閉ざしていたら君たちの経済発展なんてなかったんだよっていうわけですよ。戦後の日本の発展、韓国の発展、そしてつい最近までの中国の経済発展、どれもアメリカが門戸を開放したから可能になった。あ、確かにその通りだな。斉藤仁さんという方がそれを教えてくれました。あまりアメリカに踊らされた経済成長だった、そして私たちもアメリカに踊らされた快適な信仰生活だった。これを悪い言葉で申し上げさせていただければ、殿様伝道と言えなくもないと思います。で、なんでそんな極端な表現がされるのかというと、なぜかというと、ご存知の通り、私たちは聖書に語られたイエス様の宣教命令っていうのを無視してきたわけです。イエス様は自分のことを信じなさいと、信頼しなさいとおっしゃったんですけども、人たちに何て言ったかというと、世界に出て行って、外に出て行って、全ての民を私の弟子にしなさいっていうふうに命令されたわけです。でも少なくとも私たち日本キリスト教団はそれを軽く見て真剣に取り組もうとはしませんでした。ですから個々人のイエス様との関係が結構薄かったり、じゃあ教会に集まってどうかというと、外から初めて来た方々がまた来たいと思えるような魅力っていうのは私たちの体からあまり出てこないと。それで今の現状があります。先週三河弘子さんと関東教区の総会に出席させていただきましたけれども、先生方口には出されません。でも心痛むんですけれども、多くの先生方が少ない社員、生活苦に傷んでいらっしゃいます。それだけでなくて、頑張って人生をかけて牧師になったのに働きの実りが得られない、苦しんでいらっしゃいます。それに対して教区も教団も打開策を全く示してくれない、そのような生き地獄のようなものを味わってるんじゃないかと感じました。私たち日本キリスト教団はイエス様に近づいたつもりでいました。でも本当に近づけたのは、と私たちが勝手に思えたのは、実はアメリカだったわけです。今になって戦勝国アメリカに近づく旨味がなくなって、日本キリスト教団の魅力もなくなりました。国内が内部分裂したまま、それを象徴するような大統領がアメリカでは選ばれて、彼らが持ち直すということは考えにくいと言われています。ですから私たちは過去の栄光を捨てて、イエス様の宣教命令に立ち返るというのが打開策だと個人的に信じています。で、それは先ほどお読みしました黙示録11章の負け組伝道、殉教をも厭わない証の運動をしようということです。で、そのような 苦しみの中に生きる信仰生活というのは、イエス様の弟子でなければ務まりません。地味で苦しい戦いが長期間強いられるような信仰生活になります。でまさにこれは中国の教会から学ぼうということではないかと思います。60年前の中国、中華人民共和国では悪名高き文化大革命が始まったところでした。知識人や地主さんたちが嫌われて都会から田舎に送られたりしました。それで野良仕事に服するわけです。イエス様を信じる人たちもあえて自分の信仰を表明して、その列に連なることを潔しと甘んじて受け入れました。ですから著名な教会のリーダーたちは田舎に行って死んでいったわけです。運産無償したする人生を歩まされました。でもそれなのにキリスト教会は消えなかった。消えないどころか、それよりもっといい教会が雨後のタケノコのように生まれてきた。詳しくはリュウ・アンリさんに聞いていただければと思います。殉教を厭わない負け組の伝道を貫くことによって、そういう先輩方のおかげで今中国語、全世界の中国語のコミュニティ、ネットワークの中には日本人の牧師より説教者よりもずっと優れた方々がメッセージを語り、それが世界中の中国語話者を養っているところです。恵み深い説教が語られて、新しく信仰をつかみ取っていく人たちが絶えないというのが中国で起こっています。彼らは素敵な神学校で学んだわけではありません。西洋の進んだ神学書によって目を開かれたわけでもありません。それなのに天下一品の説教者が中国語コミュニティあふれています。これが殉教者が生み出した奇跡です。私たちは勝ち組伝道の幻を捨てて乗り越えなければいけないところに来ています。聖書から学んで善を行い、苦しみに耐え忍ぶ証人としての人生を始めなければならないところに来ています。実はそのような地味で苦しい人生の中に、イエス様が個人的に喜びと力と恵みを注いでくださる、そういうのを体験させてもらえます。人生の実りがイエス様から直接与えられる、そういう信仰生活がその地味な負け組伝道から始まります。負けを覚悟する伝道、教会の証こそに、証こそが力を持って世の中に現れるのです。殉教されたイエス様はよみがえってすでに世に勝っていらっしゃいます。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。快適な信仰生活を望みましたが、そこに人生の実りも社会を変える力もありませんでした。御言葉に立ち返り、弟子を目指し、負けを甘んじる証の生活を始めたいと願っています。どうぞ私たちに力を与え、同じように苦しんでいる多くの教会にを支え、これからアジアの地にあなたの喜ばれる素晴らしい教会が立て上げられ、世界に貢献する働きができますように、どうぞ私たちの歩みを祝してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。